旅が大概予報の達人になる30の方法。その1、パッケージチャーナーが時間が始めれば次のステップにやり始めたでしょうと。パッケージチャーナー1番だ。最初はそう思って利用していたものをだんだん海外旅行に慣れてくると不安に感じ始めることがあります。パッケージチャーは自由が少ないということです。そう思うのは限られてきた証拠です。パッケージチャーには楽というメリットがあります。運送、宿泊、観光などを一括しています。伝道について説明を聞いているだけで主要な観光地を回っていきます。足腰が弱い人はこの上ないメリットでしょう。しかし、気力や体力が溢れる人は少し窮屈に感じることがあります。楽というのはメリットでもありますが、デメリットでもあります。海外旅行の達人の第一歩はパッケージチャーを卒業することです。楽しいですが、楽しみからよくありません。海外旅行は登山に近い感覚です。富士山登頂を全国から達成してしまうと、仮に思いでやります。富士山登頂という響きが高くなる。登山とは山を登るという目的だけでなく、自分の挑戦です。自分の足で一歩一歩苦しみながら登るがいい。苦しい分、後がいい思い出と変わります。そういう逆の発想ができるようになることです。人間は常に目を目指す生き物です。慣れてれば次なる挑戦を目指したいと思い、これまでの刺激は守らず、他の刺激を得ようと思い始めます。それがパッケージチャーの卒業であり、一人旅のきっかけです。一人旅は小作業と悪戦闘の連続です。達人の階段を登り始める第一歩です。苦しみや大変さを飲み始める自分についてはパッケージチャーを卒業する。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その2、パッケージチャーに頼らない小作業と悪戦闘が旅を楽しくさせる。旅慣れた達人はパッケージチャーに頼りません。パッケージチャーは楽しみからです。だからそれでいいじゃないかと思います。いえ、そこが旅慣れた人の感覚の人は自信あるところです。パッケージチャーではあらかじめ回るコースが決められています。決まった時間に決まった場所へ行けば自動的にツアーがスタートします。海外旅行の初心者が観光地を効率よく回るためにパッケージチャーを利用するのはいいなんです。専用の観光バスで移動できるため使いにくい。伝道に関する具体的な内容があるので、ライブブックがなくても OK です。しかも、何回で行動するため割引がきます。情報量は多くて、手ごろな価格が良いようです。しかし、旅慣れた達人はその手軽さが逆に面白さを反映させていると考えています。大変だからこそ、楽しいと考えています。自分で航空券の予約をし、地図を広げて行きたい場所を自分で決め、自分の現在地や目的地までの旅行を考えます。移動手段は電車かバスかタクシーか。その場の状況に応じて臨機応変さが求められます。これはパッケージチャーに頼っているかに大変的な行動です。自分に小さな課題は大変なら進んでいくのがいい。全て言うからこそ、お金がかかることもあります。しかし、逆にはお金をかけない工夫ができる余裕もあります。全ては自分次第。いかに苦しいから思い出に残り、悩むから面白い。これが旅慣れた達人が考えていることなのです。パッケージチャーに頼らない小作業とアクセントを楽しむ。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その3、海外旅行を進む時前から海外リズムを整える。海外旅行では時差ボケがネックです。時差ボケにならないためのは現地に着いたら現地のリズムに合わせることです。到着時間が昼なら現地の夜になるまでない方がいい。うっかり寝てしまうとずれたままの時差のような覚えます。夜は眠くなり一方、昼は遅く眠くなります。眠りながらまだいい。人によっては気分が悪くなったり、カフェを用意したりすることもあります。時差ボケとはいえ停止できません。そういう時少しでも時差ボケの苦しさを隠すことがあります。旅行に旅が進む時前から現地のリズムに合わせればいい。わざと早起きをする。もしくはわざと徹夜をする。海外旅行先のリズムに少しでも近づけようとします。現地に到着してから少しでも違和感が少なくなるように早めに体のリズムを出しておけばいい。特に時差の9時間の超える場合は対策を講じておいた方がいいでしょう。時差の9時間の超えると海外旅行の初心に要する場合が多いためです。数日前から体を慣らせておくのがおすすめです。完全に苦しさがなくなるとはいかないまでも多少は時差が高くなるはずです。わざと早起きや夜更かしをして出発前あらかじめ体のリズムを現地に合わせておく。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その4、飛行機のベストポジションとは、初めて飛行機に乗った人にとって大変魅力的に感じる時間があります。まだまだ好きです。飛行機に乗ったのはやはりいい景色を見たいと思います。雲の上からの景色は絶景です。どんな展望台より眺めがよく街を一望旅慣れていない旅行者の場合、突然にいい景色が眺められる窓側の席を選んでしまう場合が多いことでしょう。私の場合、海外旅行に慣れていないとどの席にしますかと尋ねられ窓側と即答していました。しかし、これが失敗でした。窓側は確かに眺めがいいですが、いいというはそれくらい。眺めがいい反面、窮屈なポジションです。隣の席が違いならまだいい。全く知らない人の場合、かなり気を遣います。私はつい気を遣ってしまう性格です。外国人が隣に座っていればもっと気を遣います。トイレに行くときは隣の人に話して移動スペースを空けてもらう必要があります。申し訳なく感じてしまいます。私はトイレが近い会社です。飲み物を飲んでしばらくするとトイレに行きたくなります。窓側に座ったからは隣の人の迷惑をかけないようトイレに回数を増やします。トイレに回数を増やすために飲みたい飲み物を我慢する状況でした。そもそも隣にしないため、どんどん飲むのも注文しづらいです。失敗したと思いました。ただ、でさえ、並びに使いやすい海外旅行で貴重な体力や精神力を使ってしまいます。そうした失敗経験の仕方というのも必ず通話を選ぶようになりました。もし、可能なら最前列の通話はそうです。通話の中でもさらに最前列は皆さんからのメリットがあります。1、トイレに行くとき狭くない通話はなくです。2、足を伸ばしやすい。3、どんどん話しやすい。4、食事サービスを一回受けられ。5、飛行機を降りるときに一回受けられ。最前列の通話は肉体的にもならず、精神的にもさらに小さな最適なポジションなのです。飛行機は旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その海外旅行の達人は何らかの格好で旅に出かける。旅慣れていない人は準備万全にしていくのが特徴です。もちろん準備万全がいけないわけではありません。知らない土地に向かいますから準備を万全に整えるのは当然です。しかし、往々にして整えする傾向があります。現地で何があっても完璧に対応できるよう必要になるであろうものを全部持っていこうとします。洋服やシャワーはもちろん靴下、タオル、ただし、雨足を、ブラヤー、口、目覚まし時計、ホテルの品としておいてあるはずのシャンプーやリンスまで持っていこうとする人もあります。生活に必要なあらゆるものを持参しようとする。小さな引っ越しのようです。荷物が多すぎるため、スーツケースが2つも3つも必要になる場合もあります。荷物が到着しますが、これも安全のため、仕方ないと思い、追加料金を支払います。実は私が最初そうでした。親からもっと荷物を増やせないのか、それは本当に使うのかと言われていました。初心者はいくら準備をしても足りないような気がします。一方、足りない人は逆に荷物になります。ほとんど足りないと言っても過言ではありません。スーツケースは持ちません。せいぜいバッグ一つです。なぜかというと、生活費は現地で購入しようとするからです。どんな海外旅行であろうと、そこにしないなら生活用品も必ず売っているはず。最低限パスポートとお財布があれば何とかなります。よくよく考えてみれば当たり前のことですね。持ち物が少ないので、現地はフットワークが高く動きやすくなるのです。必要なのは現地で購入する。足りない海外旅行の達人になる30の方法。その6、海外旅行の達人の語学力は高い。語学力が高いから臨機応変に対応できる。海外旅行の達人の条件とは臨機応変に対応できることです。海外旅行では全ての予定された通りに進むことはありません。体調を崩したり予約していた商品がキャンセルになったり、盗難になったり、道に迷ったりなど何が起こるかわかりません。こうした特殊な事態にはやはり臨機応変な対応が必要です。では臨機応変に対応ができるようになるために何が必要なのか。様々なことが考えられる中で最も重要なのはやはり語学力です。語学力があれば現地の臨機応変な対応が自然とできるようになります。本来海外旅行をすれば現地の言葉を話すのはマナーではありません。挨拶や感謝などは現地の言葉を使って最後がいいでしょう。しかし海外旅行に行くために現地の言葉を言われるのは現実的ではありません。そこで世界共通語である英語を使英語ができるようになれば特殊な国を除いて大抵の国なら何とかなります。交通のハブにある空港を取り付けながら英語に対応する人は必ずいるはずです。英語力があれば海外旅行のストレスは小さくなります。自然と堂々とした対応と変わるのです。臨機応変な対応ができるよう英語力を高める。海外旅行の達人になる30の方法。その7、なぜ達人は彼がクローゼットをきちんと利用するのか。ホテルに到着すると誰でも最初にすることがあります。荷物を取り出すためスーツケースを開けることです。ここまでは誰もがすることでしょう。しかし、旅の初心者は開けっぱなしのままにします。ホテルに何とかつないだ服や車両を取り出すときに、誰かのスーツケースから直接取り出そうとします。ホテルにはクローゼットや棚が用意されていますが、利用しません。スーツケースから直接取り出した方が楽だろうと思います。しかし、達人は違います。他の達人はホテルに着くやりやスーツケースに入っているものを以上全部外に出します。服はクローゼットに今度は本棚でその時にはしまいます。なぜそうするかというと、完全にホテルの部屋を自分の部屋にしてしまうためです。海外では知らない場所だけです。だからこそ、全てホテルの自分の部屋では完全に自分の部屋にしてしまいます。生活の拠点であり、心の拠点です。海外旅行先でも安心できる自分の部屋なのは大切です。そうすることで、ここは自分の部屋だと思えるようになります。気持ちの上で、どうかここは自分の部屋と思うことが大切です。そこで、安心感がホテルの外に出たときは、その上で整えます。ホテルに着いたスーツケースの中のものを取り出す。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法。その8、ホテルの部屋の最下でその人の本質が見える。 海外旅行で利用することなどもメールサービスがあります。毎日チーズやタオルを見替えてくれたり、きれいな袋の掃除をしてくれたりするサービスです。そういうサービスがあるからとはいえ、給料は乱暴に使う人がいます。ホテル代を払っているんだから、それぐらいしてくれて当然だろう。これはよくありません。確かにきれいな袋の掃除はメールの仕事の一つですが、だから乱暴に使っているというのは別問題です。してくれるのは掃除です。片付けではありません。乱暴に使うのは話は別です。メールの話になればよくわかります。私たちの事情を思い浮かべてください。部屋の下では、出しない人だと思いと、部屋の部屋がきちんと自己管理ができる人だと思います。部屋の状態でその人の良し悪しを判断されてはたまりません。しかし、部屋の様子だけでそういう印象を持たれるのは事実です。どの国の人でも感じ方は同じです。ホテルの掃除をしているとめちゃくちゃな再開をされているように、ここに泊まっている人はそういう人だと思われます。どうせそのメールとは今度一切合わないからどう思われてもいいと思うのはよくありません。海外旅行は国内に気持ちのいいサービスを提供しているものです。メールの代わりに部屋を掃除する必要はありませんが、片付けくらいができるはずです。ベッドが落ちたらそのため、タオルをきれいに使う。バスタオルは元に戻す。これだけでも全然違います。おや、ここに泊まっている人は素晴らしい人だな。誰がそう思っているだけでも気持ちのいいことだとは思いませんか。あって話をすることはないかもしれませんが、そう思っている瞬間をするのが達人の仕事なんです。ホテルの部屋をき海外旅行の達人はトラブル社分の知識と帰る。海外では何があるかわかりません。一度海外で盗難にあった。飛行機の時間に大幅に遅れた、もしくはキャンセルになった。完全に道に迷った。予期せぬ出来事に遭遇することがあります。そういう事態になれば誰でも慌てるのは当然です。飛行機できなくなったらどうしよう。無事にするのではないか。些細なことを大げさに考えてしまい大慌てします。慌てやすい始めると大変です。他のトラブルを招きやすくなったり、解決できることも解決できなくなったりします。しかし、海外旅行の達人はトラブルになったときに慌てません。最初からそういう正確なのだと思いますが、違います。慌てなくなった。すでに以前、海外旅行で大失敗が何度もあるからです。海外旅行の達人ときとトラブルを抱えたことがないような気がしますが、逆にたくさんのトラブルを抱えた経験があります。海外で困難にあったり、飛行機の時間に大幅に遅れたり、完全に道に迷ったりです。初めて経験するトラブルは誰でも分かります。予定通りに進めようとする前提があることを少しでも予定が出たときに大慌てをしてしまいます。しかし、一度でも経験すれば慣れます。ためからそういうトラブルはあるものだ。まあ、なんとかなるだろう。そう思うだけでも全然違います。落ち着いて対処すれば何とかなります。慌ててしまうからできることもできなくなります。トラブル経験をすれば成長できると考えることです。慌てない成果は初めからのではありません。何によって作られていくものです。トラブルを経験したら何にいい経験をしたと考える。ためから海外旅行の達人になる30の方法。その10、他の達人は思い出を写真に残すように心に残す。ためた人は神は持ち歩きません。だからとはいえ、神を楽しんでいないわけではありません。神になればなるほど神は持ち歩かなくなります。むしろ本当に神を楽しむために、あえて神は写真を撮ろうとしません。神の思いは写真に残すように心に残そうとしているからです。神の思いです。レンズ管理の光景より肉眼での光景の方が神は広く感動的です。しかし、神を片手に持って写真を撮っていると、その瞬間の感動を味わいにくくなります。神を残そうという意識が頭の形になると、神は行かなくちゃと思ってしまう。その時点で本当の感動を生々しく味わえていません。自分の肉眼で心から感動する行為が殺されてしまう。神の形にはそれに気づいています。だからこそ、あえて神はまず写真を撮りません。神のレンズより自分の肉眼でしっかり心に焼き付けようとします。神は大丈夫です。その瞬間の感動は常に最初で最後。同じ場所に来ることはできても、同じ感動を味わうことは二度とできません。そもそも神は写真を撮らなくても、人間は本当に感動すれば自然と記憶に深く残るようになっています。神は持たなくても自然の神は人間に内在しています。神は写真に残すのではなく、肉眼というレンズで見て心に残すのです。感動は写真に残すより心に残す。神は海外旅行の達人になる30の方法。その11、神の達人はわずかな何もたくさん取る。海外旅行するとき、神が出ない人は体力勝負で旅行しようとします。朝からあんまり体力が続かない、歩いて歩き回ろうとします。若い時期なら体力勝負のためにですが、年齢が高い人には辛いことでしょう。基本的な体力や足腰はもちろん大前提です。やはり体力があり足腰が丈夫な旅行もその分活力的になります。しかし、もっと大切なのはどこでも出られることです。考えた人はどこでも出られます。寝るのも体力を楽しむために必要なことです。一つの観光地はかなり歩きます。一日いくつも回ることになりますが、どんなに体力があっても疲れるのは当然です。バスや電車で少し移動している間に無理をしていると、次の観光地に着いた時にとって楽しむ余裕がなくなります。観光地や移動している間はわずかでも可能となります。もちろん完全な睡眠ではなく、あくまで可能です。タクシーなら到着した時にお支払いをお願いします。電車やバスの中でも腕時計の目覚ましの方を使えばいい。寝るのが不安なら目をつぶっているだけでも全然違うはずです。出られることで少しでも体力を回復させておくことが大切です。もちろん手荷物には十分注意を払っておきましょう。わずかな反応で体力を回復させながら旅を進めれば、一日中パワフルにスケジュールを進めていきます。他の間にわずかな反応で。考えた海外旅行の達人になる30の方法。その順に、海外旅行は身を楽しむことができる。海外旅行は身を楽しみます。一度目は実際に自分が旅行して楽しむことです。海外の文化、通貨、言葉など約をたくさん感じて大いに感動します。国内旅行とは違い、海外は大きな約の連続です。見物、聞くもの、触るもの、全てに違和感があると同時に知恵を広げる素晴らしい経験になるでしょう。さて、海外旅行はもう一度楽しみます。二度目は友人に話をして楽しませることです。海外で珍しい経験があればどんどん人に話しましょう。こんなことがあったよと人に話をすることで誰かを楽しませることができます。思い出しながら話をすることでその他の余韻をもう一度楽しみます。海外旅行したらぜひ海外の経験を誰かに話しましょう。珍しい海外の経験はそれだけで消費している話をネタになります。国内ではできない珍しい経験ですから他の人より話ができるに違いません。あの人は珍しい経験をしている。話が面白いと言われそういうところでコミュニケーションを探すのです。海外旅行を楽しむ。考えた海外旅行の達人になる30の方法。その13、何でもない場所の方がその時の姿がはっきり見える。海外旅行で行くことはやはり観光地が代表的です。その国の名所旧跡はその国の文化や歴史の代表になっていることでしょう。その他有名なショッピングモールや博物館、美術館などもあります。しかしそういうところから読んで、よし、これでこの国の全てを知ったぞと思うのは違う気がします。海外であるなら何か本当の姿は異なった部分を見ているような気がします。お化粧した状態にはいつもありません。もちろん観光地もその国の代表的な一つの一つではありますが、それだけではないはずです。もっと普通が見たい。もっと当たり前が見たい。もっと日常が見たい。そう思います。本音を聞きたい時の高揚感に似ています。そこで私は海外旅行の際、何でもない場所に行くようにしています。どのくらい何でもない場所かというと、ワイドブックに載っていないような場所です。こんなにワイドブックにはおすすめのお店が書かれています。あえて、テンタビューとして、ワイドブックに載ってもないような何でもない場所を歩いたり食事をしたりします。これはおすすめです。普通の場所ですが、目立ったものもないし、食事をしても、北風の物が出る可能性が大きい。しかし、その方が何かその国やその国の姿を見かけている気がします。シンガポールで旅行に行った時は、ワイドブックに載っていない小さなカードで買い物をしました。ワイドブックに載っていないからですから、当然別にこれといった目立ったものはありません。もちろん、周りに観光客なんて一人もいません。その国の本当の姿を見ているような気になり嬉しくなります。私はその時その国の人の姿を歩いて出すの自動を見ることができました。夕食の材料を買いに大きな買い物袋を持って歩いていくし、大きなテーブルを囲んで食事をしているだけで、デパートに暇つぶしにしている若い女性さん、そうした何でもない光景こそその国の暮らしが鮮明に映し出されています。なるほど、これが国民の日常風景か。感動して海外旅行らしくいいものを見た気になるのです。何でもない場所に行く。考えた海外旅行の達人になる30のこと。その14、予定されていない出来事は予定されている出来事よりも面白い。私は一人で海外旅行を楽しむ時、予定はほとんど立てません。以前は予定を綿密に立てていましたが、いつの頃から予定を立てなくなりました。予定を立てずに海外旅行は予定を立てる旅行のない刺激があるからです。始まっていないと思うようになりました。どのくらい予定を立てるのかというと、まずホテルの予約をしません。海外旅行の準備はパスポートくらいです。ホテルは現地に着いてから初めて探します。スーツケースを引っ張って大変だと思いますが、荷物といっても大抵はバッグ一つです。他人ので歩くのに移動しません。服や下着は現地で購入するタイプです。タクシーの運転手に海外旅行で荷物はそれだけ、はい、と驚いたこともありました。現地の予定も考えながら歩くのが好きです。ワイドブックを見て行きたいところの大きな荷物は捨てるくらいです。歩いて気になるところがあればそちらを優先します。韓国に行ってどんどん混ぜ歩いていたときと、人だかりを発見しました。人だかりになると何かあるかと直感します。ワイドブックで調べたところ、これは名所旧跡だそうです。行き当たりばったりでございます。向けたの旅行のここの準備は十分できていないので、予定されている旅行場に興奮したり感動できたりします。何が起こるかわからないから、どこどこ一泊は考えならない。予定を立てては海外旅行を楽しめないかと思いますが、そうでもありません。そもそも国内ではなく海外です。街を歩くだけでも、この珍しい建物を風景、人の姿を見ることができます。ただ、歩くだけでも発見の連続です。行き当たりばったりもいいことです。自分でもよくやるなと思います。生きているのが不思議なくらいです。ちなみに、考えていない人は真似しないでください。見逃しはありません。行き当たりばったりを楽しむ。考えた海外旅行の達人になる30の方法。その15、現地に到着してから随時間を合わせるのでは遅い。 海外旅行では、航空を要するため、時差があります。よほど、近くの国ならですが、山や海を越える海外旅行では、時差があるようなほとんどでしょう。現地に到着してから、特定の時刻を合わせる作業が必要です。飛行機が現地に着陸して、空港やホテルの時計を見て、初めて、ずれた時間を現地に合わせます。しかし、ここが要チェックです。現地に到着してから、初めて時刻を合わせるのは遅いです。現地に到着してから、現地のリズムを把握することになる。時計回りは、なおしても、1回目には精神面のゼロを取り戻すのにしばらく時間がかかります。足りない場所は、現地に到着する前から、現地のリズムを把握しています。では、そのためにはどうすればいいのか。飛行機の乗っている間に時刻を合わせておきましょう。飛行機内の程度の残念は現地の時刻を表示できる残念があることでしょう。なければ、ドミニカ勢は明日分かるはずです。飛行機内で現地の時刻を合わせることで、いち早く地面で現地の生活リズムに乗っているような気になります。そういう気にさせるだけでも全然違います。現地に到着してから現地のリズムに合わせてすぐ行動ができるようになるのです。現地に到着してからではなく、飛行機の中で時間を合わせる。離れた海外旅行の初めになる30の方法、その記憶、海外にいる感覚は文章として書くと自覚しやすくなる。相手に海外旅行に行った時、飛行機は高いタワーの下にいました。雲を進めることの高いタワーです。外国で調べると、101階の EIT 薬事というタワーだそうです。100階を超えるタワーに乗ったのは生まれて初めてでした。最上階に乗ると雲が高く下になります。最上階近くの不安は一風変わったサービスを見つけました。手紙を再輸送してくれるサービスです。珍しいサービスに興味を持ち、早速僕にいる家族や友人に手紙を書いてみました。するとです。なんだろう、この感覚は、意外な感覚を体感しました。手紙を書いている友人は、今自分は海外にいるんだ、異文化を楽しんでいるという自覚ができました。目には見ない気持ちですが、文章として書くと目に見えるようになります。そうすることで、海外旅行にいるという自覚を強くなります。今一度、海外にいるぞ、異文化を楽しんでいるぞという気持ちを高揚させてくれます。当初は僕にいる家族や友人に海外を楽しんでいることを報告するつもりで書いた手紙です。しかし、結果として自分が喜びを楽しむ結果になったのです。海外にいる気持ちを自覚するために僕にいる家族や友人に手紙を書く。考えた海外旅行の初めになる30の方法、その17、海外の海外より海外から手紙をもらう方が嬉しい。ある日、考えた友人からの手紙が届きました。なんと、海外からの手紙です。今、マニラにいるよ、現地でやっています。そちらはどうですか、という内容でした。この人は海外旅行に慣れているなと直感しましたし、嬉しく感じました。普通、海外旅行に行くと、文化も通貨も異なるため、自分のことを考えるだけで精一杯になります。しかし、そんな海外旅行先でも、僕の家族や友人に手紙を書けるのは気持ちに余裕があるそうです。受け取ったものの余裕がありますが、素直にいいな、かっこいいな、嬉しいなと思った。海外旅行に行った友人から海外のお土産をいただくことがあります。もちろん、お土産も嬉しいですが、海外から送られる手紙の方がより印象深いです。お土産にはない心の温かさがあります。手紙の手紙は精神的なものです。しかも、海外からです。文面には書かれていませんが、こんなに遠くにいてもあなたのことは忘れていませんよ、というメッセージが伝わっています。私もそんな友人の真似をするようになりました。海外旅行先で僕に友人に手紙を書くと、より気持ちが伝わりやすくなります。海外旅行に行った時、僕に友人に手紙を送ると、より気持ちが伝わりにちがいません。手紙のメッセージが出てくる彼が遠くからの手紙によって本当に大切な人です、という気持ちを込めやすくなるからです。それは、もはやお土産を超えるプレゼントと言ってもいいでしょう。別としたら、海外旅行は、お土産より手紙を送る。考えた海外旅行の初めになる30の方法、その18、海外旅行海外に移動するとなると、時差でなく、今日も大きく異なります。場所もよりますが、僕では冬のような寒さでも、どこ先では夏のような暑さということがあります。暑さ寒さが逆転することは珍しいことではありません。日本の冬のシーズンには、オーストラリアでは夏のような暑さです。考えていない人は、つい僕の今日に合わせた服装で海外で出かけてしまいます。どこ先の状況は頭に入れていません。どこ先の今日を考えた服装で出発しないと、現地に到着してから、間違いなく学校に苦しむことがあります。季節の絡みでは、体調を崩しやすいように、海外旅行で気温が急に変わることで体調を崩しやすくなります。暑さや寒さでではありません。湿度によって、体感も大きく異なります。考えた人は、あくまで現地の今日に合わせた服装で出かけます。4と7の両方を考慮に入れた服装で出かけるのです。現地の今日に合わ空港に海外に到着すれば、登場時間までに椅子に座って待っている時間があります。海外の電話では、大雨の時間に苦しめられることもあります。人間スパンで食事をしようとするとき、行列ができていることも珍しくありません。最低限ならその間に噛んでもできますが、寝る間にも海外に乗らない時間があります。そうした急な時間が発生したときにおすすめの方法があります。あらかじめこの通達持っていけばいい。大きな本は大きなので、右サイズの小さくて大変ないでしょう。本ならば、時間が上手に暇つぶしていきます。この時間しかいなければ、外国を読んでいるのもどんな時間の通知かです。人間スパンの行列に並んでいる間、そのレストランについて食材についての解説を読んだりしましょう。次第に気持ちの盛り上がりにバクバクしていきます。余裕なら外国のホームページを読んでいたり、解説などを読んでいたりするといいでしょう。時間は本を読んで、時間の有効に活用しましょう。寝る間にも海外に乗らない時間は本を読む。考えた海外ホテルに到着してタクシーが降りるとホテル従業員が待ち構えています。ホテル従業員はホテルのチェックインを手伝ってくれたり、荷物を部屋まで運ぶのを手伝ってくれたりします。サービスを受けた後、最後にチェックをしたら、これが通常のマナーです。別にお菓子も何ともありませんが、考えた海外旅行の達人は少し違った行動をとります。タクシーが降りてすぐホテル従業員に水々に IT 交流、と言って少し多めのチェックを手渡します。サービスを受ける前にいきなりチェックをしちゃいます。しかも少し多めのチェックです。チェックを受け取ったホテル従業員は先にもらえたチェックにサービスを提供しようと、ある状況で申請制限になります。通常のサービス以外にその他は私にできることはありませんかと進んで稼ようとしているはずです。旅先のチェックは手順に行わない。2倍も3倍も多いチェックを渡す必要はありません。せめて1500ドルのチップを渡すとホテル従業員の態度が明らかによります。こうしたことでホテルの印象が決まります。そもそも考えた人はホテルに必ずチップは先に支払う習慣があります。レストランでの食事も先にチップを支払います。するとウェーターやウェイトレスの態度が引き締まります。共同の良くないサービスの質が上がります。あらゆるサービスは先にチップを支払っておけば、より良いサービスが期待できます。気持ちよく旅をするやすくなるのです。チップは先に支払う。考えた海外旅行の初めになる30の方法、その11。考えた人は安全なお金で買うものという意識が強い。旅行者は誰でもできるだけお金をかけないようにしています。貧乏の人でもお金持ちでもやはり必要な金額が小さい方が助かります。無駄なお金はかけたくない。できるだけ余裕は抑えたい。これは全ての人に共通する意識でしょう。しかし、考えた人はお金はかけない意識がないならも少し違います。お金をかけないように実の大切なポイントではしっかりお金を抑えます。そのポイントは安全です。旅行の達人は安全なお金で買うものという意識が強い。消費財に強いと言っていいでしょう。貧乏な人は全てにおいて節約しようとします。消費のチェックやホテルなどあらゆる点で増やそうとする。確かに旅行の節約にはなっていますが、安全面も下げてしまっています。考えた人は安全こそお金をかけようとします。例えばチップです。チップを先に支払うのも良いサービスを増やすためではありません。本当には安全のためです。チップを先に受け取ることができるだけでサービスマンはこの人は信用できると思います。お金を持っていることがあると、この人は課長や部長なのかと信用されやすくなり、身の安全を守ることがあります。人間とは不思議です。お金を持っている人は人としてもしっかりしているような印象を持たれやすくなります。これの例でも決しません。これで何の印象が決まるという理由はありますが、やはり防犯面がしっかりしているためです。防犯面が充実していて、言葉が専門策、地に詳しいコンシェルジュのような安全で確実です。万が一のように、これの例ではしっかりお金をかけるのです。安全はお金で買う。考えた海外旅行の達人になる30の方法、その12、今日は結婚記念日だと、今は遠い国の願いが通りやすくなる。夫婦で海外旅行に行く場合、やはりホテルの部屋は断りたいところです。ホテルの部屋といっても、ピンキーです。一回より10回の方が7割。海が見るオーシャンビュー、山が見る満天ビュー、美しい街並みが見るシービューの部屋があります。やはり夫婦でホテルを予約したものの部屋を移動したいときがあります。しかし、ホテルの部屋でお願いしても、急な変更ができませんと、わらわら断られることがあります。ここで見ればいけません。旅先では嘘の方便です。遠い国の願いが通りやすくなるようなことがあります。夫婦に限って、最後、特別な技です。結婚記念日というキーワードです。今日は私たち夫婦の結婚記念日なんだ。なんとか部屋を移動させてもらえないか。困った表情をしながら、できるだけ丁寧にお願いしましょう。ホテル従業員の態度が変わる場合があります。結婚記念日というキーワードの弱いのは全世界共通です。夫婦の愛情を深めるお手伝いを少しでも社員の弱い、特別に願いを聞いてくれることがあります。しかも部屋のどのみならず、場合によっては無料で部屋のレートを上げている場合もあります。それでもダメだと言われた場合は仕方ありませんが、試してみる価値があります。お願いするだけならただです。せっかくの海外旅行ですから、できるだけいい部屋を取りたいと思います。誕生日はすぐ確認されますが、結婚記念日は簡単に確認できるものではありません。しつこく結婚記念日を確認しようとする人も少ないはずです。夫婦の両親が共通しているはずですから、信用されやすいでしょう。罪悪感もありますが、ちっとして覚えておくと便利です。夫婦で旅行に行く場合、結婚記念日というキーワードを使ってお願いをしてみる。考えた海外旅行の達人になる30の方法、その13、考えた人ほど旅行観光シーズンの真ん中に行ったり、観光旅行に行ったことがあります。3月の連休なので、気温も過ごしやすく、海外旅行になる徹夜のシーズンです。しかし、これは失敗でした。私は判断ミスです。ホテルを予約せずに行ったら、どこのホテルも空きなく、半日くらい取り返しに時間を費やしてしまいました。 また、行く先々気になるのは、奄美大島の大さです。各県の旅の観光客です。団体客が人からではありません。団体客の団体です。奄美大島の大さに、のんびり景色を楽しむ余裕がありません。海外での有名な観光地は、世界中から観光客が訪れるため、多くの人でいっぱいになります。観光地だけではありません。ホテルやレストランでも、旅行シーズンは忙しくなりがちです。人混みのせいでサービスが乱暴になりやすい。たくさんの人を探す必要があるため、慣れ作業のようになりやすい。そういうつもりがなくても、やはり忙しい時は自然と乱暴になりがちです。ホテル業の疲れた表情より、やはり笑顔が見たいですね。旅行を本当に楽しみたい時は、あえて旅行シーズンは避ける方がいいと痛感しました。観光地も人が少ないので、ゆっくりのんびり景色を楽しみやすくなります。ホテルスタッフやレストランの便利もお客さんに集中しやすくなります。旅行シーズンを避けると、飛行機代やホテル代が安くなるというメリットもあります。単に育児をわずかにずらすだけで、現地で出会える印象やサービスは180度変わるのです。旅行シーズンではない時期に海外旅行をする。旅行海外旅行の達人になる30の方法、その14、大胆に言えば現地になくても海外旅行はできる。海外旅行では現地の通貨で買い物することになりますね。韓国ならポン、タイならバーズ、アメリカならドル、ヨーロッパならユーロです。そのため海外旅行には現地のホテルや試験を用意することが必要です。海外旅行の日程もよりますが、例えば1週間の海外旅行をするなら、最近持ち歩くことになるでしょう。改めて考えると、これはとても危険です。最近持っているドルが狙われやすくなりますし、万が一財布を落としてしまえば大変です。海外旅行ではどうしても大きなお金が必要ですが、大きなお金を持ち歩くのは危険です。ただ、一つ誤解していることがあります。現地は現地の通貨が必要ですが、買い物に現地のホテルや試験が必要とはありません。実は現地の通貨を渡して海外旅行を楽しめることが可能です。クレジットカードです。クレジットカードはよくできたので、この海外の通貨の消費を行ってくれます。社内が完了したときの正しいことで、後から請求される。大手クレジットカードのブランドが世界ネットワークが構築されているため、世界中で使えます。有名な観光地のホテルやレストランではほぼ使えると言ってもいいでしょう。その形や大手のコンビニですが、クレジットカードが使えることがあります。観光地もよりますが、クレジットカードはほぼ世界中で使えます。そのため、クレジットカードがあれば、持ち歩く現金の大幅に減らすことができるようになり、大変になるのです。クレジットカードで持ち歩く現金を減らす。考えた海外旅行の達人になる30の方法、その15、考えた人ほどクレジットで買い物をする。考えた海外旅行の達人ほど現金は持たない人に人が多い。旅の達人ほどクレジットカードの力を最大限に活用するためです。もちろん、全く現金の持たないわけではありません。前にクレジットカードが使えないお店もありますが、そういうことに備えて、多少の現金は持参します。しかし、やはり買い物の中心はクレジットカードで済ませようとします。現金の持たないメリットだけではありません。単なる1枚のカードは、やはり力があります。海外においてホテルやレストランなど、達人はクレジットカードを積極的に使おうとします。なぜかというと、お店の人からも信用されやすいからです。そもそもクレジットカードというのは誰でも手に入れるものではありません。審査があります。借金がありますから、手に入れる前には、職種、金属点数、家族構成、年収など詳しく記載されます。その審査に達した人が初めて手に入れるものです。クレジットカードを持っている時点で、私の職種と収入は安定しています。という第三者からの証言になります。いわば、ステータスカード。これはお店の人にとっても安心です。お店の人も商売です。クレジットカードで一定の経済力を保障している人の方が安心してすることができるのです。できるだけクレジットカードで買い物をする。考えた海外旅行の達人になる30の方法、その16。考えた達人はクレジットカードを2枚持って海外に出る。考えた人はクレジットカードを使って買い物をします。海外旅行では現金を持ち歩くのは危険です。万が一落としたとき取り返しやすくません。財布直していて素直に同伴に届けているのは世界でも日本くらいです。海外では猫がされるのが普通です。そこで落としても損失にはならないクレジットカードがおすすめです。現金の持ち手がなく、南々にお店の人からも物が保証されているので信用されやすくなります。さて、達人となるとこのクレジットカードに付与をします。クレジットカードを2枚持参します。1枚と2枚では店と賃差があります。1枚を外しても、より1枚があるためトラブルに大変強くなります。1枚は常に財布に入れておき、もう1枚はホテルの金庫など別の場所に置いておくといいでしょう。万が一なくてもサポートセンターに電話して止めてもらえばいいです。より4枚目がある安心感は絶対です。不安になりました海外旅行では心強い。またクレジットカードの種類によっては海外旅行券に加入できるものがあります。万が一海外で盗難や詐欺にあっても損失を最低保障されるのです。クレジットカードを2枚持って海外に出る。考えた海外旅行の達人になる30の方法、その17。本来現地の人が言う聞きたいことを海外旅行者が言う。旅を楽しみたいが逆に楽しませるという姿勢が必要です。自発的に働きかけるということです。態度でもそうです。言葉でもそうです。ではどうすればいいのでしょうか。様々な方法がありますが、英語圏に旅行するなら簡単に実現できます。いい一日を送ってくださいねという意味です。今回は現地の人が海外旅行者に言うことです。最近もらってわざわざ海外から来ていますから気持ちのいい言葉の一つも与えることです。しかしそうではなく、逆に海外旅行者が現地の人に言います。これを言われて嫌な顔をする人はいません。必ず現地の人は嬉しい笑顔になります。私も何度も試したことがありますが、現地の人はあっといい笑顔になってくれます。ならば気分を良くして手を振って見送ってくれる人までいるくらいです。それを見た私も嬉しくなります。これは様々な場所で使います。ホテルのフロントでもタクシーのクラリアでもレストランのレジで会計を済ませた後、買い物をした後です。ユータイミングを探せば一日何度も気にする機会があるはず。ぜひ恥ずかしがらずに言ってみましょう。いや、言うほど海外を楽しんでいるぞというテンションが上がっているのです。私は HAVANICEY という。考えた海外旅行の達人になる30の方法、その18。考えた海外旅行の達人お金を支払っている宿泊客はして当然やって当然と考えがちです。特に日本人はチップを大変増えて支払うのであるためチップを別に支払うという意識が高いです。悪いはありませんが、慣れていない。慣れていない日本人宿泊客はメールに対してチップを支払う人が少ないです。普通はホテルのメールに対してもいくらかのチップを支払うのがままです。テーブルの上やマナーの下などにチップを置いておくといいでしょう。基本的に急いで結構です。たとえチップを送るのが前に旅行したときでもチップサービスは決して悪いことではありません。やはりサービスを提供するレートとしてはサービスに対する報酬がきちんと得られるのは嬉しいことです。しかし、考えた達人になるとチップだけでは終わりません。さすが達人チップに対してもう一つ付与を加えます。チップに手紙を添えます。手紙とはいえ本当に簡単なものでいい。THAVU と書かれた紙の上に商談のチップを置きます。大変スマートです。簡単にチップを渡すのもいいですが、やはりチップに手紙を添えるのが達人らしい技です。ここです。サービスはそんな最も求めPHAVU という言葉があるかないかは全然違います。感謝されるとやってよかったな。もっといいサービスを行えようと思います。感謝されたメールは他の宿泊客の場合は良くなったり、メールサービスの向上になることができたりするでしょう。品質のいいサービスの連鎖が生まれます。その5時間の始まりは些細なことです。あなたがチップに添えた PHAVU というメッセージから5時間が始まるのです。PHAVU と書かれた頼みに長官のチップを置く。考えた海外旅行の達人になる30の方法、その19。なぜ海外旅行をすると一日長く感じられるのか。初めてシンガポールに行った時、時計を持っていませんでした。時計が現地にたくさんあるだろう。そうは考えていました。これは間違いでした。やはり国が違えば事情は大きく異なります。ただまだ私が見たかったところに時計がなかったのかもしれませんが、行き先で時計がありませんでした。パッケージカードではなく一人だったので、時間がならなくて早起きして、周りを飲みに行きました。その周辺には珍しい建物をいつも見歩いていると、メモリアのような接種なくされました。シンガポールの発展に貢献した日本人も対応する必要でした。週末だったので、教会で何かイベントのようなものをやっていました。こっそり参加者の供養して臨んでいました。歩きされて、お腹が減ってきたので、昼食の飲み会に食事を済ませ、また歩き始めました。地下鉄を使って別の場所へ移動して、珍しい議員もいくつか回りました。その時点でようやく時計を見つけました。驚きました。体感としては15時間だと思っていましたが、違いました。まだ朝の10時だったのです。最初は時計が壊れているのかと思ったことです。もっと長く時間が過ぎているように思っていました。実はこうした経験、シンガポールを旅行した時ではありませんでした。すべての海外旅行をするために長く感じられる一日に戻されます。そうした経験を積んでいくうちに気づきました。なぜ海外旅行をすると一日長く感じられるのか。私たちの仕事にして時間が経つのが長く感じられます。いくつか諸説がありますが、海外旅行の体験から一つ言われました。年を取りにして刺激的な出来事があり、担当が繰り返しが増えたらと言われました。毎日同じ時間に起き、同じ日を歩き、同じ仕事をして帰宅してる。同じことの繰り返しです。担当が繰り返しであり、かつ刺激的な投資になると一日があっという間に過ぎると感じます。一日長く感じるためには担当が繰り返しを増やし、現在どんな刺激的な生活を送ること。そうすることで少しでも人生が長く豊かに感じられるようになるのです。担当が繰り返しを増やし、現在どんな刺激的な生活を送る。考えた海外旅行の達人になる30の方法、その30。土産話にまずお土産はない。旅行に行ったらお土産です。旅行中は友人や職場の人のお土産を買うことがあるでしょう。その人の好みを考えながら予算の範囲を収まるようになります。お土産とはいえ意外と決まったものです。もちろん物質的なお土産も大切ですが、そんなお土産のすべてではありません。本当のお土産に気づいていますか？一番喜ばれるお土産は何か？それはあなたのお土産の話なのです。どんな旅行だったか、食事が美味しかったこと、風景に感動したこと、ちょっと出会いがあったこと、 大恥をかいたこと、珍しい体験をしたこと、ちょっとしたトラブルがあったこと、旅行中のことは全て話のネタになると言っても過言ではありません。ポジティブなことも、ネガティブなことも全てネタになります。旅行中に体験したできることをたっぷり楽しく話しましょう。土産話こそ最高のお土産です。物質的なお土産には好みがありますが、無形のお土産話には好みがないため全ての商用があります。土産話は腐ったり壊れたり盗まれたりしません。消費期限も賞味期限もなく何度でも活用できます。相手の荷物になることもありません。お土産は時間も大切ですが、まず自分がしっかり旅行を楽しみましょう。せっかくの旅行ですが、まず楽しむことが一番。楽しい土産話をするためにも、あなたがしっかり旅行を楽しむことが最優先です。五感を通じて体験したことを全て吸収しましょう。ありのままの感動を経験して旅行を学ぶことを楽しむことです。旅行中の恥も気にしません。恥をかくつもりになれば、ますます行動できるようになります。記憶に書き込んだように全ての心のありのまま吸収しましょう。一生の思いをするつもりでしっかり旅行を楽しんで充実した時間を過ごしましょう。その素晴らしい体験が土産話になり、お土産になります。土産話は必ず喜ばれるという保証もついています。旅慣れた海外旅行の達人になる30の方法をまとめ、その1、苦しみや体験差を求め始める自分に気づけば、パッケージツアーを卒業する。その2、パッケージツアーに頼らない小作とは戦争を楽しむ。その3、わざと早起きやる2つをして、出発前、改めて体のリズムを現地に合わせておく。その4、飛行機は最前列の通路側の席を選ぶ。その5、必要なものは現地で購入する。その6、臨機応変な対応ができるよう英語力を高める。その7、ホテルに着いたらスーツケースの中のものを取り出す。その8、ホテルの部屋をきれいに使う。その9、トラブルを経験したら、何にいい経験をしたと考える。その10、感動は写真に残すように心に残す。その11、旅の間にわずかな感動を取る。その12、海外旅行を見て楽しむ。その13、何でもない場所に行く。その14、行き当たりばったりを楽しむ。その15、現地に到着してからではなく、飛行機の中で時間を合わせる。その16、海外にいる気持ちを抱くために母国にいる家族や友人に手紙を書く。その17、海外旅行はお土産より手紙を送る。その18、現地の人に合わせた服装で出かける。その19、寝る前にも痛い微妙な時間は本を読む。その20、チップは先に支払う。その21、安全はお金で買う。その22、夫婦で旅行に行く場合、結婚記念日というキーワードを使ってお土産をしてみる。その23、旅行シーズンではない時期に海外旅行をする。その24、クレジットカードで持ち歩く現金を増やす。その25、できるだけクレジットカードで買い物をする。その26、クレジットカードを2枚持って海外に出かける。その17、バラリバンに HAVNICDAI という。その18、BHNKU と書かれた看板の上に商談のチップを置く。その19、単調な繰り返しを出し、現在どんな刺激的な生活を送る。その30、しっかり旅行を楽しんで土産話をする。